はい、今回は水でパワーアップする方法ということをお話ししていきたいと思います。で、今までお話したようにいろんな栄養素を取るのはもちろん必要なんですけれども、どんなね、いい栄養素を取っても水についてのなんていうかな、取り組みっていうか、水不足だと脱水症状が起こってると、なかなかね、効果を発揮できなくて難しいよっていう話になってきます。逆に適切なね、水が取れてると、結構ね、これだけでこう気力とか体力がこう蘇ったりパワーアップしたり、いろんなね、いい効果って出てくるんで、楽しみながらね、聞いていただければと思います。ということで早速やっていきますが、で、どんな水をどれぐらい飲んだらいいのかっていう、こう話があると思うんですよ。で、水は、ご存知のようにいろんな種類、ペットボトルもそうだし浄水器もそうだし、いろんな種類の水ってこう売られてるじゃないですか。で、私もいろんな水試して、例えば古代の水とかパイウォーターとかいろんな浄水器とかいろんなね、試したことあるんですけれども、本当水ってね、種類が多くて、何が何だか分からなくて値段もピンキリっていうのはあるんですよ。で、ここのところどうなんですかっていう話はあると思うんで、今日はその水の話をこうお医者さんがね、推奨しているようなこう医学的な話から、最近分かり始めた最新の情報までお伝えしていきます。で、さらにやり方まで、簡単なやり方までシェアしていきますので、ぜひね、実際に見るだけ、聞くだけじゃなくて自分のね、体で確認していただければと思います。で、どんな水をどれくらい飲んだらいいのかっていう、こう話っていうのがすごくあるって話ですが、これ水分量もなんていうかな、ものすごくこう 人種差っていうか、個人差っていうか、年齢によってもそうだし、体重によってもそうだし、環境によってもそうだし、すごく違いがあるんで、こうすごく難しい部分であるんですが、聞いたことあると思うんですよ。例えば1日3リットル水飲んだ方がいいですよっていう人もいるし、でも水は喉が渇いた時に飲めばいいんですよって話もあると思うんですよ。で、じゃあ実際どうしたらいいのかっていうところなんですが、その辺の部分もちょっと話していきます。で、あと最近疲れやすいんですとか、いろんなね、現代人はいろんな体のこう不都合っていうか、いろんなこう体の症状、不快な症状とか持ってると思うんですよ。特に年齢が上がれば上がるほど、10代とか20代の時には感じなかったけれども、30代、40代、50代って年齢が上がるにつれて、いろんなね、疲れやすいとか、どっかが痛いとか、いろんな不具合って出ると思うんですが、ここの部分、いろんな要因があるんですけれども、水分不足っていうのが関係してくるんですね。水分が不足しがちになってくるっていうことが言えると思うんですよ。脱水症状なんですが、この私たちは普通なんか脱水症状っていうと、なんか熱中症で倒れた人だねっていうとか、なんかスポーツでマラソンしてなんかこう倒れた人だねみたいな認識あると思うんですが、通常私たちも脱水症状の可能性って結構あるんですよ。どういったことかっていうと、ちょっと書いてありますけれども、体の水分、体重の 2% 水分が減少しただけで認知機能、理解力とか判断力が低下してくるっていうことなんですね。だから前テレビかなんかでやってたんですけれども、認知症専門の病院で50代、60代、70代とか、いろんな年齢の方がいて、認知症になった方が行って、どんな、なんていうかな、治療するのかを特集してたんですが、メインの治療が水分を多く取らせるっていうのがすごく大きなトピックで、それをやるだけでどんどんこう認知症が改善していったみたいなことをちょっとやってたんですけれども、こういったように理解力とか判断力とか、そういった認知機能も水分摂取量が低下して脱水気味になってくると、認知症じゃなくてもね、起こってくるということなんですね。あといろんな関節痛とか片頭痛とか疲労感とか、こういうのは脱水症状だよということですね。で、脱水症状っていうのは今多くの現代人が脱水症状だと言われてるんですよ。で、これね、医者によっても違うんですが、30分に1回飲まなきゃダメだよ、ペットボトルで口を潤わす程度にね、30分に1回だけ飲まなきゃダメだよっていうことを言うぐらいのお医者さんもいて、90分間、60分とか90分間水を飲まないと、もうこれ脱水症状っていうのがなってくるとは言われてるんですよ。で、これなんでかっていうと、この90分間飲まないと 赤血球が団子状にくっついちゃって酸素が運べなくなっちゃうっていうことを言われてるんですね。これテレビなんかでもよくやってるんで、まあ、見た方多いと思いますが、こう赤血球がこうくっついてこう団子状になっちゃって、そうすると酸素が運べなくなってくる、結果疲れやすくなってくるということなんですね。じゃあどれぐらいね、水分を取ればいいのかっていう話になってくると思うんですが、水分っていうのはこの有感蒸泄って言って尿とか便で 1.6ml で出てくるんですよ。でそれとは別に不感蒸泄って言って、呼吸にこう息を吐く時のこう、まあ、湿り気ですね。ガラスとか冬なんかにハーってやるとこう白くなると思うんですが、あのように目には見えないですけれども、こうつまり不感感じられないですけれども、私たちの体からは水分っていうのはどんどんどんどん目に見えない形で呼吸とか、あと皮膚からこう蒸発してってる、出てるってことなんですね。これ不感蒸泄って言うんですが、この不感蒸泄が体重60キロの人で900ミリリットル、だいたい 1リットル出てるっていうことなんですね。こう何もしなくても。で不感と有感蒸泄を合わせてトータル 2.5 リットル必要だっていうことなんですよ。1日 2.5 リットル。これ何もしなくても 2.5 リットル必要っていうこと。ちなみに、この不感蒸泄の計算式なんですけれども、体重60キロの場合は900って言いましたけれども、ここにあなたの体重を入れてかける15をすれば出てきますんで、あ、自分の場合はこんだけ必要なのかなっていう一つの目安にはなってくるんですね。で、この不感蒸泄と有感蒸泄入れて1日 2.5 リットル必要だってことなんですけれども、これ食事から1リットル取れてるっていう、1日、まあ平均的な食事量の人は1日食事から水分が1リットル取れて、1日1リットル取れてますんで、2500-1リットルで1500ミリリットルは飲み物からの摂取が推奨されてるんですよ。でも私たち考えてみれば、1日 1.5 リットルの水飲めてるかっていうと、まああんまり大体の人は飲めてないと思うんですよ。で大体足りてないって言われてるんですね。でプラスして運動したり風呂に入ったり、夏なんかだとこう汗発汗作用発汗しますんで、プラス、まあ、少なくて見積もってもプラス1リットルは必要だと言われてるんです。つまり 1.5 リットルは飲み物から取って、プラス運動量が多かったり風呂とか、あと夏なんかだとプラス1リットルは必要で、 2.5 リットルはまあ普通にしてでも必要だろうなってこれ言われてる。じゃあこれ取れてるかっていうと、なかなか取れてない。だから水分取りましょうねっていう話になってくるんですけれども、で書いてありますけれども、水がベストだったが、お茶やコーヒーでも OK って最近言われてるんですね。昔だったらお茶とかコーヒーはカフェインが入ってるんで利尿作用があるんで、水分補給効果はありませんよって言われてたんですが、最近だとね、水とかお茶でも大丈夫とは言われてるんですね。ただやっぱりこの辺大丈夫とは言っても、この丸々ね、この 1.5 リットルとか 2.5 リットルをコーヒーとかお茶で取ると、やっぱりカフェインがちょっと過剰になっちゃって、こう体に若干ダメージがありますんで、こう水がベストで、たまにお茶とかコーヒーで、でこの換算で入れるのは OK ということと思っていただければいいです。書いてありますね、カフェインの過剰摂取に注意。まあ、この辺ね、個人差があって、前キネシオロジーでこうやったと思うんですが、まあ、ああいったチェックで自分はね、どれぐらいこう必要かっていうのも分かるんですけども、一応医学的にはこういったように水分補給がこう大事だよ、このぐらいの目安が必要だよっていうことが今言われてるんですね。で脱水チェックで、これ脱水チェックで尿が黄色いとか、あと今手の甲をつまんでもらって、手の甲の皮をこう指でプッてつまんでもらってすぐ戻らなかったらちょっと脱水気味、あと指の爪を上から5秒間 1,2,3,4,5 って押して、ですぐね色が戻ったらまあ大丈夫なんですけども、こう白くなっちゃっててね、ちょっと時間がかかったらちょっと脱水気味っていうことがこうチェックできるので、まあやっていただければと思います。でこの他にもまあ、当たり前ですけども、喉の渇きとか便秘とか、あと頭痛、関節痛、疲労感、眠気、めまい、不眠、ドライアイって、これらの症状が出てきたら、もしかしたら脱水じゃないかっていうのを、まあ、疑った方がいいです。で、ここまでが、まあ、従来言われてる よくお医者さんなんかが言われてるこう水分補給の目安なんですけれども、ここからは最新の情報っていうか、まあ、こういった情報もあるよって、最新というか、まあ、伝統的な方法というか最近見直された方法なんですけれども、プラントウォーターっていうことが言われてるんですよ。で、プラントウォーターっていうのは前回の便秘を改善するために朝にリンゴとかバナナの果物を食べた方がいいですよって、なぜならそれに入ってる、ね、内蔵されてる水分が体にいいからですよって話だと思うんですが、まさしくその話なんですけども、プラントウォーターがいいんじゃないかろうかっていうことが今言われてるんですね。で、なぜなら1日4リットル、これ4リットルっていうのは4リットル飲めっていう人もいるんですよ。で、運動してる人はもっと飲めっていう話もあって、これ外人の話なんですけれども、1日6リットルとか 7リットルね、飲んでる人もいるぐらいなんですけれども、じゃあね、この辺飲めるかっていうとこうなかなか難しい。で、私も以前たくさん飲むようにしたんですけれども、まあなんていうかな、こうトイレが近くなって日常生活に支障を来すみたいな感じになっちゃってなかなか飲めなかったりする。で、この辺は体重とか体質とか個人差、生活習慣とか個人差あって、まあ、いろんな話が言われてるんですが、それでもたくさん飲んだたくさん飲んだ方がいいよっていう派は、まあ、こんくらい飲めとは言うんですよ。で、今言ったように見過ごされがちなのが、いくらどれくらい飲むかよりもどれくらい吸収させるか、吸収率に目を向けた方がいいんじゃないかっていうのが今これからお話しするプラントウォーターの話なんですよ。だからそんなに飲まなくてもいいっていう話。例えばアラビア砂漠の民族とか、あとアンデスの高原地方の人たち、ああいう人たちは、まあ、そもそもこうなんていうかな、そんなに水ってないわけじゃないですか。だからそんなね、1日せいぜい1リッターぐらい、しかも純粋な水として摂取はしてなくて、まあ、いろんなこう野菜スープとか、こう動物のこう牛乳とか、ヤギのミルクとか、あとバターとか、そういったもので純粋な水という形じゃなくて、それでも1リットルぐらいしか飲んでないっていう。しかも過酷な条件、砂漠なんかそうですよね、温度は高いし、こう周り湿度も低いから本当はもっと必要なはずなのにあんまり飲んでないっていう、これ実態がある。じゃあなぜなんだっていう研究がね、いろいろなされてるんですよ。彼らはそんなに水を飲んでない、だけどもなんで大丈夫なんだ、なんで健康なんだって話があって、そこが今回お話しするプラントウォーターの話なんですけれども、で、結論から言っちゃうと、私たちの体の細胞、私たちの体の細胞内の水は植物に封じ込められた水と同じなんだよっていう話で、逆を言うと水っていうのはこの3つの形態があるって言われてますよね。固体と液体と気体、氷になって水になって蒸発すると水蒸気になるっていう3つのこう姿を変えるって言われてるんですが、実は第4の状態があって、ゲル化してる状態があるんじゃないかっていうことで、あるんじゃないかというか、それあるっていうことでもう言われてて、それが私たちの細胞の中の水なんですよ。ですから普通のこうよくある水道とかペットボトルとか浄水器から出る水じゃなくて、植物の中の水っていう、つまりゲル化水って言ってるんですけれども、書いてありますね、細胞内の水はこうゲル化してるんだよ、第4の水って言われてるんだよっていうことですね。固体でも液体でも気体でもなくて第4の水って言って、あと EZ 水とか構造水とも言われてるんですよ。まあ、この辺の話するとものすごくなっちゃう、長くなっちゃうんで、ちょっと端折ってお話しますが、とにかく植物の中の水、プラントの中のウォーターっていうのは私たちの細胞の中の水と極めて近いっていうか同じなんだよ。だからそれを取れば、そんなたくさんね、従来言われてるほど水を飲まなくても済むし、それを飲むことによって体の働きがものすごくアップすると書いてありますけれども、体内の電気的な機能をパワーアップするんですよ。体内に吸収して脱水症状をで治すだけじゃなくて、電気的な ATP の話前しましたけれども、この作用もね、上げるので体内のエネルギーが上がってくる。で、エネルギーがアップし、いろんな自然治癒力も高まってくるということで、まあ、素晴らしい効果があるということなんですね。ちなみに粘度が 10% 高いということで、このゲル化水っていうんですけれども、じゃあ、このね、 じゃあどうすればいいのかっていうことなんですけれども、いろんな方法があるんですが、まあ、一番簡単に言っちゃうと水分の多い野菜や果物を食べるっていうことなんですね。で、前回お話したように、まあ、リンゴとかバナナとか、あと野菜でもキュウリとか、ああいったレタスとか、レタスなんかは栄養全然ないって言われてるんです。全然というかほとんどないって言われてるんですが、こういったあの EZ 水っていうか構造水っていうか、あのゲル化した水分が豊富なんで、ものすごく体にいいですよっていうと言われ始めてるんですよ。このように水分の多い果物や野菜を食べる、またジュース、あのスムージーとか、あとスロージューサーで絞ってそれを飲む。で、これはこうよく言われてるんですけれども、リンゴとか、あとこう人参をこうスロージューサーっていうのは、普通のこうガーってこうなんていうかな、こう攪拌するジューサーと違ってこうすりつぶす感じですから、こううまくね栄養素が壊れずにあの作れるってこと、あのジュースにできるってことで、今いろんなメーカーから出てて、今1万前後で買えるんじゃないかな、うちにもありますけれども、そういったスロージューサーでこういった野菜とか果物を絞って飲むっていうのが、まあ、一番簡単というかポピュラーな方法ですね。で、これプラス、もしくはこれがちょっとできないよっていう人は、レモンをこう絞って、それにあの天然のお塩を入れて、あとこう青汁をプラスして飲むっていう方法、これなんか非常に簡単ですね。だから私もね、こう暇な時、暇ってる時、気分が向いた時はこれやるんですけども、あの暇じゃない、あの日常はまあこんな感じでちょっとこうやってます。で、プラスプラントウォーターなんですけれども、こう植物の種とかハーブを加えても OK ということなんですよ。で、有名なところではチアシードなんかそうですけれども、チアシードこう飲んだ人を結構使ってる人いると思うんですが、あの通常は水につけるじゃないですか。水に一晩ぐらいつけて、それであの種の毒素を抜いて、こう消化吸収しやすくして使うんですが、例えばね、こういうこうチアシードこう売ってるんですけども、これをあのコーヒーをこう引くやつ、何でもいいんですけども、コーヒーをこう引くやつで、こういったね粉状にして、これをスプーン1杯か2杯、こっちのレモン水とかレモン汁とか青汁に混ぜて飲むと、まあ、これプラントウォーターの出来上がりっていうことなんですよ。だからなんかすごく高い浄水器買わなきゃいけないとか、なんかすごい高いやつを通販で買わなきゃいけないっていう話じゃなくて、身近にあるものでプラントウォーターっていうのは、まあ、作れますし、普通にこう水分の多い野菜とか果物を食べてもいいし、ジュースとかスムージー、スロージューサーで作ってもいいってことで、比較的ね簡単にプラントウォーターっていうのは作れる。で、あの昔からさっき言ったように、例えばじゃあ、ものすごく1日メキシコの方で1日80キロぐらい走る民族っているんですね。ちょっと何民族かちょっと忘れちゃったんですが、そういった人たちっていうのは、じゃあその水分ねガバガバ飲みながら走ってますかっていうと、そんなことはなくて、このチアシードをこう引いたこういった粉をこう携帯してて、それをねこう走りながら休憩中に水に混ぜて飲むってことで、このチアシードを使うだけで、あのプラントウォーターが完成するっていうことなんですね。つまり水がゲル化する、ゲル化第4の水を作れるってことで、まあ、こういったことをすると1日ね、そんなたくさん、ものすごくたくさん飲まなくても、朝とかそういった時にバッて補給して、あとまあ少しこまめに補給してれば、まあ、なんていうかな、脱水症状は起こらないし、まあ一日中ねパワーが続く体とか、まあそういったね、まあ、細胞再生の意味で言っても自然治癒力とか高まってきますし、まあそういった働きがいろいろ出てきますよっていうことなんですね。で、まあ、すごく今日ちょっとだいぶ端折って言いましたけれども、まあ、興味のある人はこの辺調べてねやっていただければと思います。ということで今日のテーマはあの水ということでしたけれども、まあなんていうかな、こうシンプルですけれども、すごくとても重要なテーマになってますんで、ぜひね取り入れて、あの自分のね体で確かめていただきたいと思います。ということで今日も聞いていただいてありがとうございました。